説教、救いを刻まれて、志戸元牧師。
今朝特に注目したい言葉として第3章の3節に、あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。古語訳聖書では、あなた方は私たちから送られたキリストの手紙であると、そうありました。パウルはコリントの教会の信徒たちを指して、あなた方はキリストの手紙であるというのであります。このキリストの手紙ということは一体どういうことなのだろうか。このキリストのというこののという言葉には大きく、3つほどの意味が考えられるというふうに学者は指摘しておりますね。一つは、この手紙の著者を表している。つまり、あなた方はそのキリストが書いたという意味、キリストが書いたという、そういう意味が第一にある。このキリストのという、キリストの手紙って言えばキリストが書いたんだという意味だと。で、第二は、このその手紙の内容を指して、これはキリストのことが書いてあると、そういう意味でのキリストの手紙だというふうにも理解することができる。さらに第3番目には、キリストが所有している手紙と、キリストのものだという、そういうふうにも理解が可能であると。しかし、この第3節とその次の2節と3節ですかね、のところを読んでみますと、その手紙はですね、その次の言葉には、あなた方は手紙、キリストの手紙だというふうに書いてありまして、その次にはですね、それを説明するように、最後のところに、炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙ですという、そういう説明があります。つまり、それは炭で書いた手紙ではないですよと。そうではなくて、生ける神の霊によって、それは板の上に書かれたんではなくて、人の心に書きつけられた手紙だというふうに説明がありますので、いわば我々が使っている、そういう手紙の、日常の手紙のことではもちろんなくて、コリントの教会の信仰者たちを指して、そういうふうにパウロが書いているということであります。そして、キリストご自身が書いているということは、一人一人の信仰者というのは、キリストご自身が手塩にかけて育てたものだと、そういうふうに産み育てたものであると、キリストの手がかかっている、そういう意味がここに込められています。我々一人一人は実はキリストの手によって育てられてきた。しかし、わざわざそこでですね、これを手紙という表現をなぜ使うんだろうかということでありますが、当時このアジア州、あるいはギリシャ・ローマの世界ですよね、そういう当時の世界の中でパウロは伝道していたわけでありますけれども、いくつかの新しい教会がこうできていく、そういう中で、例えばローマ人への手紙などにはこんな言葉が書いてあるんですね。コリントの近くにそのケンクレアイという教会があったんですけど、そこの信者の人が、ローマにある教会の方に移動していくという、そういう状況を反映したような言葉がこう書いてありまして、こんな言葉が書いてあるんですね。ローマ書の中に、ケンクレアイの教会の 奉仕者でもある私たちの姉妹ヒベを紹介します。どうかあなた方が聖なる者たちにふさわしく、また主に結ばれている者にふさわしく彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするならどんなことでも助けてあげてください。まあ、ケンクレアイにいるそのこのヒベという姉妹がローマの方に行くので、どうかローマにいる方々、信者の方々を彼女が来た時には迎え入れてくださいという、まあそういう手紙をですね、こう書いてるわけでありますね。当時そういう紹介状を書いてある、まあ手紙を書くということがまあ普通だったと。ところがあのパウロの伝道に対して、パウロはイエス・キリストの直弟子ではないと、つまり十二弟子たちではなかったわけですね。イエス様を直接に、一緒にですね、このご飯を食べたりとかいうことではなかったわけでありますから、パウロは。彼はむしろあのエルサレムの名だたる人からですね、何か紹介状をもらって来てくるべきじゃないかというようなですね、そういう意見がコリントの教会の中にもあったようであります。これに対してパウロは今日の第3章の一節にこういう言葉を書いておりますね。あなた方への推薦状、あるいはあるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方自身です。パウロは自分には誰かからのですね、手紙による推薦状ということよりももっと確かな自分には推薦状があると。それはコリントの教会の信仰者たち、あなた方自身である。まあ、パウロはコリントの教会を始めた、まあ、開拓伝道した人ですよね。ですから誰かからの推薦状が必要であるというようなことよりもですね、もっと確かな証拠が、推薦状が私にはあるんだと言っているわけであります。そのコリントの信徒たちの存在そのものがキリストからの手紙のようなものだと、そういうふうに言ってるわけであります。キリスト教はこんなに素晴らしいもんだというようなことをですね、100通の手紙をもらってですね、来たとしてもですよね、それを読んだとしても、それよりも一人のキリスト者の存在をそこに持ってきた方がですね、はるかにそれは効力があるっていうんでしょうか。まあ日本語でもその論より証拠っていうのはありますよね。100の神学議論をしてですね、キリスト教はこんなもんだこんなもんだこんなずっと説明していくよりも、一人の信者をですね、この人はキリストを信じる人ですと、その人の言葉、生き方、生活、そういうふうによことによってキリスト教の真実を表す方がはるかに説得力があるんじゃないのかと、まあ、そういうことであります。推薦文で美辞麗句を長々と書くよりもですね、キリスト者自身の存在というものをですね、示すことの方が、その推薦文とか手紙とかよりもですね、はるかに勝っている。それが今日のポイントの第3節の言葉であります。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされていますということであります。それは炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられている手紙ですとパウロは書いているんです。キリスト信者はキリストご自身によって消えることのない神の聖霊によって、あなたはキリスト者であると、そう心の板に書き記された、そういう存在が実はキリスト者なんだと。キリストご自身が私たちの心に、あなたはキリストを信じるものだと書いてくださったということであります。 キリストが書き記した内容、まあそれはキリストの福音というふうに言ってもいいかもしれません。あるいはキリストが、キリストの福音を私たちの心にですね、キリストがその私たちに福音を聞かせたとか、あるいはその見せたとかというんじゃなくて、ここではですね、キリストご自身が私たちにの福音をですね、私たちの心にキリストの福音を自ら、キリストご自身が刻んでくださったと、書き記してくださったと、そう書いています。石の板ではなく、というふうな言葉が、ここに石の板っていう言葉がわざわざ書いてあるのはですね、旧約聖書の、まあ、モーセの十戒、モーセが受けて神から受けた十戒は二つの二枚の石の板に書き記されたと、まあ、そういうことがここからここにはですね、そういうことが前提されておるわけであります。そういうモーセの十戒が石の板に刻まれたということに対して、石の板ではなくて、まあ、心の板にですね、私たちの心に板の板に刻んだというふうにパウロは書いております。というのは、その旧約聖書の例えばエレミア書には31章にはですね、私がイスラエルと新しい契約を立てる日が来る、その律法を彼らの内に置き、その心に記すという言葉が予言されていた。またエゼキエル書36章には、私は新しい心をあなた方に与える、あなた方から石の心を取り除いて肉の心を与える、そういう言葉もエゼキエルには記されております。このようにキリストの救いが私たち一人一人の心に深く消えないように掘り刻んでくださるということが、すでにあのイザヤにおいエレミアにおいても31章においてもエゼキエルにおいてもですね、36章においてエレミアやエゼキエルにおいてすでに予言されていた。パウロはこの予言の言葉がイエス・キリストにおいて実現していると、そういう確信に立って、今やキリストご自身が私たちの心に新しい契約を、石ではなく肉の心の奥深くに消えないように、生ける神の聖霊によって救いの刻印を押してくださった。私たちはその恵みに預かっている。コリントの信者たち、あなた方はこのキリストの恵みに預かっているんだというふうに言ったわけであります。私たち一人一人はそのようなキリストの恵みが深く刻まれている手紙なのだ。私たちがこの世のこの社会でですね、生活しているということは何でもないことのようなんですけれども、一般の人はですね、例えば皆さんが今日も日曜日に礼拝に来る、まあ、そういう姿を見てるかどうか知りませんけれども、まあ、例えば会った場合ですね、誰か他の人に、今日はどこに行くんですか、私は教会に行きます、まあ、仮に言わないとしてもですね、あ、クリスチャンというのは日曜日には教会に行くもんなんだなということを一般の人は見てるということですよ。呼んでるということですよ。そういうことですよね。まさに、あるいはどういう私たちが日常の生活をしているのか。ああ、クリスチャンはそういう、まあ、立派なことをなさる方なんですか。まあ、逆では困るんですね。クリスチャンは嘘つきでですね、人のものを取るんですかとかですね、そういうことじゃ困るわけですね。まあ、そういうことはしないわけですから、ああ、クリスチャンはやっぱりそういう立派なお働きをする方なんですねっていうことを読んでいる。それはキリストの まあ、手紙を読んでるように、そういうふうにですね、私たちは読まれていると。ですから何もしなくてもですね、私たちは皆さんが特に人々に、キリストはこういうも、キリスト教はこういうもんですよ、ぜひあなたも教会に来てみなさいというふうにですね、進めることは大事でありますよね。で、進めることが皆様なさっていると思うんです。仮に何もしなくてもですよね、皆さん自身の生活が伝道してるということだと思うんですよ。これやっぱり大事な、私たちがむしろどういう私たちは言葉を語り、どういう生活をして、どういう働きをしているのかっていうことが、やっぱり大きな伝道につながっているんだというふうに私は思いますね。パウロはガラテヤ書の中で、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと書いてますよね。パウロを見ていますと、目の前にいるのはパウロなんだけれども、そのパウロよりもですね、そこにキリストが見えてくるということであります。そのことをパウロは言っている。私たちにキリストの救いが刻まれているということ、キリストご自身が私たちのうちにそれは生きておられるということなんだ。毎週私たちはこの礼拝において、キリストご自身によってキリストの救いを私たちの心に、私たちの胸に深く書き記されていくということであります。胸に刻まれていく。それによって単に言葉が刻まれているっていうんじゃなくて、キリストご自身が私のうちに生きてくださるということでありますね。それがあなた方はキリストの手紙ということです。ですから手紙っていうのは確かに文字なんだけれども、その書いている人がいるわけですよね。皆さんも親しい人が手紙を持ったときに、読んでるときに、その手紙の文字を通して、その背後にいる書いた方自身に出会ってるわけでしょう。まさに私たちも同じだ。私たちのうちにキリストが救いを書き記してくださったということは、私のうちにキリストが生きておられるということだということであります。まあ、それでも私たちはですね、このキリストを信じる信仰者として生活していく中で、このように生活していく中で、確かに日曜日にはですね、このキリストが生きておられるということを感じるんだけど、まあ、この世の生活がいろいろ忙しくなってくるとですね、いろんなこの世の力にこの影響を受けましてですね、いろんなこの世のことに思い煩うことも我々のうちに湧き上がってくるというのが、まあ、現実だと思いますよね。自分はダメだとか、あるいは自分は罪深いとか、あるいは真理を喜ばず不義を喜ぶというような思いが、確かに私たちのうちにもいろんな形で湧き上がってくる。あのキリストの救いはどこに行ったんだと、そう思うようなことが私たちの人生にやっぱり、私たちの心にも起き上がってくる、湧き上がってくる。しかしローマ書の中にこういう言葉がありますね。しかし肉の思いは死であり、霊の思いは命と平安です。肉の思い、言い換えればこの世の社会の、この世のですね、いろいろ価値基準、我々が時に心惹かれるものもあるんだけれども、しかしそういう肉の思いの最後、終局というのは、それをその道、その先にあるものは何かっていうと、聖書はそれは死であると。これに対して霊の思いは、キリストが書いてくださった救いは、それは霊によって書き記されているんです。霊の思いは命と平安であるというのであります。大阪のあるキリスト教の病院のお医者さんがこんなことをこの本の中に書いていらっしゃいました。それはある講演会を自分がなさった時の話だったんですけども、その 自分がそのお医者さんとして経験しておられるある二人の患者さんについて話された。数年前にこのその最後を看取られた二人の患者さんだったについて話された。一人はこの男性で、一人は女性なんですけれども、いずれも年はまあ72歳であった。この男性の方はある倉庫会社の社長で、一代で築き上げた非常なその裕福なお金持ちだったと。立派な衣を身につけて、まあ、入院された、まあ、豪邸に住み車も何台もあり、会社における地位も名誉も財産もある方だった。しかし残念ながらこの方には魂の平安がなかった。その病院に入院してこられ、まあ、痛みが強い、病名ははっきり告知されてはいなかったけれども、しかし自分はこれは簡単ではない、難しいということを察知しておられた。で、主治医の私の手を取って、先生何とか助けてほしい、死にとうない、死ぬのが怖いと言ってこの号泣された。切ない看取りであった。最後まで魂の平安がなく、やるせない看取りとならざるを得なかった。元気なうちは私たちは魂の周りにいろいろな衣をつけている。まあ、この方自身はお医者さんであり大学の教授というそういう衣だ。それは決して不利な衣ではない。しかし病気になって、しかも末期になるということは、それらの衣を一枚一枚、まあ、脱いでいくことである。背広で入院してきてもパジャマに着替えなければならない。社会的な衣は全部剥ぎ取られ、自分自身の魂奥底にある魂がむき出しになる。その魂に平安があるかどうかである。何もなければ全くそれはつらい時となる。この社長さんはそういう方であったと。この方を看取ってから2週間後、やはり72歳で同じ年だったけれども、平凡なご婦人が入院してこられた。粗末な衣だった。呼吸が苦しかったが、割にニコニコしておられる平凡なクリスチャンの婦人であった。この方が入院と同時に言われた。私はあまり長くないと思うんです。神様のところに行きますから、最後の痛み苦しみだけは何とかしてください。わかりましたと答えた。酸素呼吸、少量のモルヒネ、ステロイドなどの投与をして随分楽になった。しかし症状は進み、入院後2週間目に行くと、先生どうも明日か明後日のようですよと言われた。そうですかと私は答えた。その婦人は、私は先に行ってますから先生も来てくださいねと言われた。現実に2日後に亡くなられた。そういう二人の方を紹介しているわけでありますね。私たちは社会的にいろいろなものをのいろいろな形で社会的なものを身につけております。しかしそのような衣をみんな奪われて魂だけになったときに、そこに何があるのか、全くの孤独なのか、先生何とか助けてほしい、死にたくない、死ぬのが怖い、もうダメだと言って号泣するしかないのか、あるいは自分の過去を顧みていろいろな罪や罪悪を思い起こして苦しみに苛まれるということしかないのか。今朝聖書が私たちに語っていることは、キリスト者は 私たちの心の板に、主イエスキリストご自身が救いを刻みつけてくださったということであります。パウロが書いているローマ書の第13章にはこういう言葉がありますね。短い言葉ですが、主イエスキリストを身にまといなさい。これはかつての口語訳聖書では主イエスキリストを着よと、着なさいと訳されていました。キリストを衣のように着る、これが信仰です。この点は例えば他のこの動物と人間の違いでありますね。例えば寒くなってきますとこの布団かけなきゃならないんですが、羽毛布団というのがありますね。羽毛布団というのはあの鳥の羽ですよね。あのこの羽毛というんですか、鳥の羽なんです、ね、あるいは若い人の中はダウンジャケットなんていうことの、ダウンとは何かっていうと、その調べてみるとその確かにこの水鳥の柔らかい綿毛とか羽の毛ですかね、まあ、そういうものですから、我々はそういう羽をですね集めてきてですね、暖かくしているわけですよ、着るわけですよ。あるいはその動物でもその鳥でもそのクジャクなどは美しい羽をこう持っている。あるいは鶴もですね、純白のこの衣を持ってるわけですね。ところがあの鳥たちっていうのはですね、あれは何かそのもう生まれた時からああいうものを持ってるわけですよね。神様にそういうものを与えられているわけですよね。暖かい衣をですね、このもう彼らは動物という鳥はですね、そういうものを生まれながらにそういうもので覆われている。ところが人間はどうですか。裸で生まれてくるんですよ。裸で何にも着てないんですよ。そこにですね、人間だけは裸で生まれてくる、そこに人間の体だけではない、人間の魂もやっぱり裸であるならば、それが先ほどいろんな社会的働きをしているときはいいんですよ。まだ覆われてるんですよ、いろんなもので。しかし生まれた時とその我々が死ぬ時は、そういうものがいろんなものがこう剥ぎ取られていくような、そういうところに出会わざるを得ない。魂に主イエスキリストを着よとパウロが命じている、これは意味ですよ。動物に命じてんじゃないですよ。人間だからこそ命じてんですよ。パウロは語ってるわけですよ。人間は裸だからですよ。私たちは魂に何をまとっているのか。そのローマ書の中に、主怨と酩酊、争いと妬みを捨てて、主イエスキリストを着なさいとありますね。鳥は神に定められている中で生きているので、人間のように、まとう必要はない、すでにまとっているわけであります。ところが人間は妬みをまとい、争いをまとい、主怨めいて妬み争い、そういうものを捨ててイエスキリストをまといなさいと言ってるわけです。人間にはいろいろな自由が与えられている。天使になることも悪魔になることも人間は可能である。人間は善を選ぶことも悪を選ぶことも、どちらを選ぶかは人間の自由なのですよね。人間はその魂に何を切るのか。我々はこのインターネットの社会にいますよね。どんな情報を得るのか、あるいはその情報を得て自分はどんな行動をするのか。情報を得て悪いことをする人もいるんですね、世の中には。こんなことをできるのか、 悪いことやってみようという人も中にはいますよ。そこでいろいろな、このしかし反対の人もいるだろうと。問題はやっぱりどういう情報を信じ、それを選んで私たちが行動するか。これは言い換えれば、我々が魂に何を着るかということですよ。どういう情報を得て、どういう情報を身につけて、どういう行動をしていくのか。それは我々の問題じゃないですか。その時にキリストは、聖書は、キリストの愛に導かれ、その高い道徳性をキリストから教えられ、そして自分のですね、それに比べてみてキリストの愛の高さを考えてみたならば、我々の愛はどんなに貧しいものか、低いものか、品性はどんなにまだまだ低いものかということを認識したとき、あるいは自分の魂はどんなに破れ多いものかということを知ったときに、魂の破れた衣を脱ぎ捨てよ、そしてキリストを着よと聖書は語っているわけです。エペソ書、同じパウロが書いたエペソ書ではですね、4章にこういう言葉があります。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てて、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人。これはキリストのことですよね。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てて、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人、キリストを身につけ、真理に基づいて新しく、正しく、清い生活を送りなさいと、エペソ書4章に書いてあるんですね。ここにも古い人を脱ぎ捨てようとありますよね。脱ぎ捨てて、初めて我々は新しいものを着ることができると。ヨハネ伝3章にニコデモという学者が出てきたことが、我々読みましたよね。あのニコデモが、人はどうしてどのようにして新しく生まれることができるんですかとイエス様聞いた。イエス様は何と答えた。ニコデモよ、その時ですね、人は水と霊によって新しく生まれることができる。人間は生まれたままでは、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれるものは霊である。上から生まれるもの、神から生まれるもの、イエスキリストによって生まれるもの、それは新しくなる、そういうふうに新しくなることができる。しかしニコデモは、イエス様、私はお母さんのお腹にもう一回入ることはできるんですか。ニコデモよ、お前はイスラエルの教師でありながらそんなこともわからないのか。これは水と霊によって、これは洗礼ということですよね。イエスキリストの、神から使わされたイエスキリストによって、上から肉ではなくて霊によって生まれるときに、私たちは新しい命を受けるんだと。人にはできないが、神にはこれができるんだ。新しくなるということは、もう私のようなものはこんな人生歩んできてですね、もう新しくなることはできないと思う、と我々は思うかもしれない。しかし聖書は、いや、それは違いますよと。イエス様は、あなたは人にはできないが、神にはできる。イエス・キリストによって新しくなることができるんだ。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、本当に新しい人を身につけ、新しいキリストを着て、そしてそこに基づいた正しく清い生活を送るように送りなさいと。そういう歩みが聖書に記されている。コリントの信者たちよ、あなた方はキリストご自身によって、聖霊によって、その救いをキリストご自身を刻み込まれたのだと、そう言いました。先ほど予部記第19章を読みましたね。予部はこのずっとその長い文章でありますけど、その病気になった、それ皮膚がただれてですね、来るかゆみのために、この陶器の破片で自分の体を 変えていくといったような、まあ、その病気が一体何であったのかについては明確には記されているないんでありますけれども、例えばその一つの可能性としてですね、この、まあ、雷病っていうんでしょうか、ちょっと今ではハンセン病っていうんですかね、そういうことも考えられる。重い皮膚病、ご承知の通りその目や末端の神経の障害によってですね、目や鼻がこの潰れていくというような、まあ、悲惨なこの病気の一つでありますが、その肉体に対する予部もそういう激しい攻撃の中で、その苦しみの中から予部が絞り出すようにして吐いた言葉、それが、どうか私の言葉が書き留められるように、碑文に刻まれるように。タガネ、これはこの金属を切ったり岩を砕く道具ですよね。タガネで岩に刻まれ、鉛で黒々と記され、いつまでも残るように。私は知っている。私をあがなう者は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって神を仰ぎ見るであろうと、そう書いてありますよね。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見ると、ヨブは書いてるんですよね。苦しみの中にも私をあがなう者は生きておられる。この言葉が碑文として、岩にタガネを持って消えない、決して消えないものとして刻み込まれるようにと、ヨブがその苦しい中から祈った言葉、それが今主イエスキリストご自身の手で私たちの魂に十字架の血を、生ける神の聖霊によって、その救いが深く刻み込まれている。ここに福音があると、ハンセン病者の一人に玉木愛子という方が、まあ、古い方はご存知かと思うんですけども、おられましたね。これから明治の前ですけれども、82歳まで生きた方なんですが、5歳の時に発病してですね、その疑いがかかの雷病の疑いがになりまして、そして、何歳でしたかね、31歳ぐらいでですね、熊本の施設に入り、そして34歳でキリスト教の洗礼を受け、そして42歳では右足を切断せざるを得なかった。そして46歳では両目を失明する。47歳で熊本から岡山のまた施設に移った。でそういうことを、この生涯をですね、こう書いております、この命ある限りという本でありますが、そこにはですね、例えばご飯を食べるときなんかもですね、まあ、両手、この手が使えないわけですよね。お茶碗が持てなかったと。これは何歳でしょうか、もう小学生、小さい時にもうすでにお茶碗がこう十分持てなかったと。でそしてそのだんだん年を取っていくと、そういうことが進んでくるわけです。食べ物を食べるのにですね、もう持てないわけですから、自分の口をそこに持っていかざるを得ない。もちろん歩くことができない、まあ、そういう、まさにこれはですね、自分の体が損なわれていくという、そういう悲惨な。でその方がしかしこういうこの俳句ですか、を作ってらっしゃるんですよね。目を捧げ、手足を捧げ、降誕祭。降誕祭ってのはクリスマスですよね。目を捧げ、手足を捧げ、降誕祭。まあ、これは自分の状況をこう歌ってると思うんですよね。まさにこの肉体は崩れ落ち、見ることもできなくなった。 手足も自由に動かすことができなくなった。しかしまさにこの皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は髪を仰ぎ見る。まさにここにこの人の肉体ではなくて魂にキリストが、まさにキリストを着ておられる。キリストの救いとキリストの祝福がこの魂の中に生きているということが示されていると思うんです。そのような喜びのクリスマスが自分には来たと歌っているわけですね。ヨブの戦い、あの旧約聖書からの長い戦いを、あるいはパウロの戦い、そして私たちも今それぞれの今生きているところで戦っている、そういう戦いの中で、私たちもまたですね、この魂にですね、本当に主イエスキリストを着て、まさにキリストにご自身が私たちのうちに、私はここにいると、そういうふうにこの書き記してくださった、そういう恵み、幸いを感謝をして、今週もまた私どもは御祝いできたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる御神様、新しい習慣が与えられました。それぞれ果たすべき責任と役割、担うべき重荷、それぞれ与えられておりますが、どうかこれらを担っていく力を主を与えてください。この一週間の技を通して、あなたの皆を汚すのではなく、あなたの栄光を表す一人一人の歩みが支えられてまいりますように、この祈り、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。